アメリカのブッシュ政権の支持基盤としてキリスト教福音派という存在がこの数年注目されるようになってきました。妊娠中絶に対する反対といった国内政策だけでなく、テロとの戦いという外交政策の面でもキリスト教福音派の支持が強固であったと言われています。そこで今夜は同志社大学神学部の教授でキリスト教思想がご専門の小原克博さんに、アメリカのキリスト教福音派とは何かと題してお話を伺います。小原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
小原さんは最近、同志社大学神学部の同僚の方たちと共著の形で、原理主義から世界の動きが見えるという本を出版されています。
小原さん、最初にその言葉の定義の問題なんですけども、そのアメリカのキリスト教勢力としては、今出ているその福音派、英語でエヴァンジェリカルというんでしょうか、というそういった言葉のほかに、キリスト教原理主義とか、あるいは宗教右派といったような言葉も出てくるんですが、その福音派というのは、そもそもそのプロテスタントの特定の宗派を指すものなんでしょうか。
これは違いますね。
違う、
はい、というのは、何々派というと、もちろんこう教派のような感じがするんですけども、ここがですね、今 の、 その福音派を考える時の一番大事な点になると思います。というのは、教派といいますと、アメリカの建国以来、例えば、長老派であるとか、ルター派であるとか、メソジストであるとかですね、そういういろんな教派があって、それに今も存在してるんですね。ところが、その福音派というのは、そういういわば教派と並ぶような形で存在しているのではなくって、むしろそれぞれの教派の中にいわば福音派と言われる人たちがいるんですよ。そして実際に今言われたそのエヴァンジェリカルという言葉ですけども、これはもうアメリカの歴史の中でも随分意味が変わってきました。かつてそのエヴァンジェリカルというのは単にプロテスタントという意味だったんですね。そのいろんな教派をの違いにかかわらず、プロテスタントという意味で、単にそれはカトリックじゃありませんということだったんですけども、戦後特に教派を超えて、福音派というですね、立場が出てきて、これすごく驚くことなんですけども、今やですね、カトリックの中にすら私はエヴァンジェリカルであるというですね、いうような人がいるぐらいですね。
アメリカには福音派と分類される人たちは今どのぐらいいるんでしょうか。
これはいろんなアンケートの結果を見ますと、おおむね 40% ぐらい、全人口のですね、40% ぐらいは、いるというふうに言われています。これ非常に大きい数ですね。
そうですよね、ヨーロッパにはそのアメリカの福音派に相当する人というのは存在するんですか。
はい、これはですね、どこで比較するかによるんですけども、アメリカのように、政治にまでですね、大きな影響力を及ぼすような団体といいますか、そういうグループというのはヨーロッパには存在しません。というのは、ヨーロッパはアメリカと比べても世俗化がですね、非常に進んでいますので、あまりそんな熱心なクリスチャンというのはそうは多くないんですね。しかし各教派単位で見ると、その伝統的な価値観とかですね、やっぱりヨーロッパをキリスト教的なアイデンティティで、こうもう一度、再構成していこうというようなですね、そのようなグループというのはいますね。
アメリカでその福音派という言葉の意味自体が歴史的に変遷を遂げてきたということですけれども、今そういうふうに非常にその多数派になり、その政治的にも大きな影響力を及ぼすような形で福音派というのが目立つようになったというのはいつ頃からなんですか。
これはもうはっきりとしたターニングポイントがありまして、これやっぱり1980年代だと思いますね。
そんな最近なんですか。
はい、
それはそうすると、それ以前はキリスト教、もちろんアメリカの人たちはキリスト教徒が多数で、その割とそれぞれの、そうさっきお話が出た長老派だとかメソディストだとか、それぞれの教会に行って、それぞれ の、 牧師さんの教え を聞いて、神様を信じてきたと。それがちょっと、そうすると福音派っていうのはもうちょっと何ですか、その聖書によりこう 近づいていこうというそういう思考があるんですか。
ですね、そういう傾向を持った人っていうのはもうそれこそずいぶん長い歴史を持ってるんですよね、ところが今話題になっている福音派の特徴っていうのは単に聖書を信じてる、あるいは強く信じてるということではなくって、政治にですね非常に強く関わってる、そういう人たちが今日のやっぱ福音派の特徴として挙げることができます。ですから、私が1980年代というように今言ったのはですね、これはレーガン政権の誕生と非常に関係があるんですけれども、かつては政治に、無関心、あるいはもう完全に背を向けていたようなね、彼らが、その時期を境にして、政治にですね非常にこの深い関わりを、するようになってきた、それが、今日にまで、至っているということですね。
ほぼレーガン政権と共にその福音派というのが目立つ存在として出てきたということですけども、そうするとそれ以前のその何て言うんでしょうか、アメリカの60年代とか70年代のある時期までのような社会的な思想として、そのリベラリズムっていう思想がありましたけれども、そういうものがこうなんとなく進歩主義っていうんでしょうか、行き詰まる中でこういった福音派っていうのがだんだん強くなってきたということも言えるわけですか。
そうですね、進歩主義というものの行き詰まりっていうのはもちろんある部分感じられていると思うんですけども、この福音派の台頭と関係があるのは、むしろこの価値の多様性といいますか、価値がどんどん多元化していくことと、より深い関係があると思うんですね。少し具体的に言いますと、これは今80年代ということを言いましたけど、その前に60年代から70年代にかけてカウンターカルチャーの時代がありました。
ヒッピーとかね。
そうです、まさにそうなんですね、ヒッピー文化に代表されるようなですね、
性革命なんていうのもありました、
そうなんです。ですから例えば人の生き方、かつて伝統的な価値に従えばですね、男性と女性がそれぞれ結婚して子を設けるっていうね、こういう、ものがあったんですけども、ヒッピーの文化っていうのはですね、いやそんなこと何もですね従う必要がないと、その例えば2人の男性と3人の女性がですね家族を形成して何が悪いんだっていうですね、そういう非常に実験的なことがどんどん行われてきたわけですよね。でそれはある種ですね、その時代を非常に大きく影響したわけです。ところがそれに対してですね、だんだん多くの人が不安を持ってくるわけです。本当にこういうことでアメリカがですね果たしてやっていけるんだろうか。で、その犯罪率が増加したりとかですね、家庭が崩壊していく、そういうこの危機というものを身近に感じる中で、やっぱり自分たちは、もっと伝統的な、価値観あるいは家庭観に立ち返るべきではないかという形で、いわば反動的な、つまりカウンターカルチャーに対する、カウンターとして現れてきたのが、やっぱり80年代以降の、福音派の流れだというふうに、位置づけていいと思いますね。
ちょうどその頃79年に中東ではイランでイスラム革命が起きて、中東世界あるいはイスラム世界でもそのイスラムの思想というのが非常にこう復活するっていうんでしょうか、原理主義的な考え方が強くなってきたと思うんですけど、そうするとアメリカと中東で起きたことっていうのはどうなんでしょうか。なんかこう共鳴し合ってるっていうか、パラレルな現象ということは言えるんでしょうか。
ここは随分研究もなされている部分なんですけども、現象面だけ見るとすごく似てるんですね。やはり、保守的な宗教勢力が台頭してくると、しかもこれが単に一国二国ではなくてですね、世界的にそういう現象が起きてくるので、これはよく宗教復興運動とか宗教復興現象というふうに言われてきてるんですけども、ただやっぱりよく見てみると、アメリカにおける宗教復興現象と中東におけるそれとはですね、やはり原因はかなり違います。で今言いましたようにアメリカの場合にはカウンターカルチャーに対するですね一つの反動という意味がありますけれども、中東の場合にはこれイランも含めてですけども、やはり反西洋とかですね、より具体的には反アメリカっていうような、内容を含んでいますので、両者を単純にこう比較することはできないというふうには思いますね。
アメリカの福音派の人たち、全てではないのかもしれませんが、原理主義的な傾向の強い人たちは中東外交では新イスラエル、また反アラブの傾向とされています。これはどうしてなんでしょうか。
そうですね、これは確かに現在においてはこの新イスラエルとかですね、まあ、反アラブ、まあ、さらに言えば反イスラームというですね、こういう傾向はこうセットでよく、まあ、イメージされるんですけども、この2つはですね実はやっぱ分けないといけないと思うんですよ。
違うんですか？
違います。なぜかというと、まあ、そもそもやっぱりルーツが違うと思うんですね。でまずそのなぜですねこの福音派の人たちが、まあ、新イスラエルになったのかといいますと、これはやはり1948年の、イスラエルの建国がですねやっぱり非常に大きな影響を与えています。で彼らの聖書理解の中では、まあ、この終わりの時っていうかな、そのメシアの再臨の前には、イスラエルの民がこの、まあ、約束された地にですね帰っていく、帰還していくっていうですね、いわばこう予言のようなものがあるんですね。でそれがまあいつこう成就するのかっていうことがこう彼らにとって大きな課題であったんですけども、これは20世紀前半においてはこれはあくまでもあのビジョンって言いますか、一つのイメージの段階でしかなかったわけです。ところが1948年にイスラエルができてからは、具体的にその神の約束がもう地上において成し遂げられたんだと。そしてイスラエルこそは、まあ、まさに神の約束のですね、この成就のシンボルであって、それをやっぱりどうしても守らないといけないという意味で、形でですねやっぱり新イスラエルという流れがですね今に至るまで非常に強くありますね。はい。でそれに対して、このアラブとの関係、あるいはイスラムとの関係なんですけど、これはですね、むしろこの冷戦との関係で考えた方がいいと思います。すなわちアメリカにとって戦後ですね、長い間敵対する勢力であったのがこのソ連をはじめとする、まあ、共産主義勢力であったわけですけども、それがですね冷戦 の終了とともにポカッとそこがですね空いてしまったわけですね。しかし、まあ、アメリカっていう国はちょっと言い方悪いですけども、絶えずですねこの仮想敵をやっぱり必要とするようなところがありまして、この共産主義の代わりに、今やですね、まあ、イスラームがしばしばそのターゲットにされていると。もちろん多くの人はですねそれに対するきちんとした理解を持ってるんですけども、しかし福音派のコアの中にコアな部分の人にはですね、こういう反イスラム的な傾向を持ってる人も、まあ、少なからずいるというふうに、まあ、言うことはできますね。
キリスト教福音派はブッシュ政権の非常に固い支持基盤だと言われてきましたが、今回の中間選挙ではブッシュ大統領の共和党が上下両院で民主党に敗北しました。福音派の中で何か新しい政治的な動きというのは見られるんでしょうか？
これは確かに、中間選挙の結果はですね、様々に評価されているんですけども、福音派とそれからまあ共和党の関係ということに関して言うと、まあ、体制に影響はないと思いますね。これまで同様に道徳的な価値をですね重視していくような政策提言、これはおそらく継続されていくと思います。
そうするとあんまり今の段階ではそのアメリカの、 そのキリスト教の中でそのリベラリズムの傾向が復活するとかそういう兆しはそれほどない、見られないと。
それをですねやっぱり期待してる人もいますし、私も若干そういうことはですね期待 したい気持ちはあるんですけども、しかしリベラリズムが多少ですね調子を盛り返してくるにしても、この福音派を中心とするところの宗教保守勢力、あるいは政治的な、保守層がですねやはりこれまで同様に非常に大きな影響力を及ぼすという構図は、変わらないだろうというふうに思いますね。
なるほどね。アメリカの人たちはヨーロッパ人に比べてはるかにその信心深いっていうんでしょうか、教会にもよく行くと言われてますし、その良き伝統なのかもしれませんけども、その一方でアメリカっていうのは世界唯一の今や超大国なわけで、その、なんていうかこう寛容な精神っていうんでしょうかね、そういうのをできれば持っていただきたいなと思うんですけど、その辺は小原さんはどんなふうにお考えになりますか？
そうですね、彼らを変えるというのはなかなか難しいですね。今ブッシュ政権が前面に立ってますから、それを支持している、福音派あるいは彼らの固くなさっていうのがですねどうしてもこの目につくわけですよ。ところがアメリカはですねそれだけではありません。もちろんリベラルなキリスト教の伝統というのは非常に強くありまして、そういったものの中にはですね非常に寛容な精神というのは築いてるんですね。ある意味でアメリカのですね、そういう部分というのは我々が想像できないぐらいにですね非常に寛容な ところがやっぱあります。
あの貧しい国の人たちを助けようとかそういう思考もあるわけですよ。
そうです、はい、そしていろんな価値観というものをですね、あの分け隔てなく認めていこうというですね、うん、こういった精神もアメリカの中にはやっぱ息づいてるわけですよね、うん、ですから、まああのキリスト教というものをブッシュ大統領のイメージあるいは福音派のイメージだけで、うん、まあ、見ないで、うん、もう少しですね、その、あの広い多様性の中で、うん、まあ、見ていくというのがですね、うん、我々にとっては必要なことかなというふうに思いますね、うん
うん、さてその日本なんですけども、ヨーロッパで今起きてきているようなこうその宗教に根ざすような起因するようなその一種の社会的な摩擦とかですね、そういうことっていうのは日本ではあまり心配ないんでしょうかね。
うん、私は非常にあの心配しますね。実際に本当のその多文化共生ということを日本はまだ経験したことがないんですよ。
経験がないわ。
本当にこれ経験がない。ですから、あのこれからですね、あの多くのさまざまな宗教的な背景を持った外国人労働者がですね、日本にやってきます。今の日本の経済レベルをですね、維持するためにはやっぱりそういう人たちが必要ですから、あのたくさん受け入れていくんですけども、そのそれを単に労働力として見るんではなくって、彼らが持っているその宗教的文化的な背景、そして日本に、彼らが住むときにですね、彼らが本当に何を求めているのかということを正確にやっぱり見定めていかなければ、うん、今ヨーロッパとかですね起きているようなさまざまな摩擦というものが、うん、今後の日本で起きる、可能性というのも十分あると思いますね。
ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます、
今夜は、アメリカのキリスト教福音派とは何かと題して、同志社大学神学部の教授小原克弘さんにお話をお伺いしました。